それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。それでは、いつも喜んでいなさいと題して、ブラウン玲子先生にメッセージを取り次いでいただきます。
どうも、ご無沙汰してます、皆様。前回は2023年でしたっけ？で、合ってます？
夏ぐらい。
夏ですよね。早いですね。なんか、去年だったかなとかって、まとめた資料を見てたら、最後に皆さんにお会いしたのは、2023年の夏、1年半ぶりなんですよね。あまりの時間の速さに、ついていけない、今日この頃ですが、皆さんお元気でしょうか？去年1年間皆さんどうされてましたか？前回から行くと私も、チャプレンの、奉仕してる病院が変わったりとか、去年は久しぶりに日本帰ったりとか、いろいろ、まあ変化というか、今日、こう、近況がいろいろ、まあ変わったりしていてですね、ニューヨークもまた行きたいなと思いながら、本当にあっという間に1年半経ってます。皆さんもあっという間なんじゃないでしょうか。まあそんな中でですね、去年、最近自分が、ちょっとこう、まあやっぱりチャレンジしなきゃいけないなとか、成長をね、こう信仰の成長だったり、ミニスターとしての成長をするために、まあ、私メソジストなんで、こうメソジストってこう年一で、まあこうサイクルが、カレンダーがあって、で、まあなんか今年のテーマというか、チャレンジは何しようかなと思って、いろいろ考えていて、例えば、説教をするときに私はこう、大きいこうストーリーから話すのが割と好きなので、すぐこうそっちに行きがちなんですけど、まあ今年はちょっとフォーカスして、短い聖書箇所で、まあメッセージをこう、聞いていこうという感じで、こう、そこにこうちょっとチャレンジをしようと思っていてですね、まあ短い箇所をこうフォーカスするというところで、今回、この御言葉を、選んだとこなんですけど、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。それの、特にこの、今回は、16節。いつも喜んでいなさい。ここにフォーカスをして、で、まあ、も、あの、説教台ももう、まんま。いつも喜んでいなさいというあ、まあ、タイトルで、メッセージをさせていただこうと思ってるんですけど、この箇所はですね、私がすごく一番最初信仰を持つ前から、なんかこう覚えていたというのは、私あんまりクリスチャンホームで育ったとかそういう環境でもないですし、ミッションスクールに、中高で大学も、マリちゃんと同じ大学で、ミッション系の、まあ、学校にいて、聖書に、触れる機会はあったんですけど、チャペル礼拝とかね。全然私は、信仰を持つ気もなかった。で、まあ、ゴスペルとか、黒人教会の出会いとか、そういうところを通して、20代半ばで、まあ、洗礼を受けたという、まあ、その道なんですけども、そんな時でも、聖書箇所はよく覚えてないけど、なんか、この、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいっていうのは、なんだか覚えていた。多分、中学かなんかのチャペル礼拝か聖書かなんか忘れちゃったんですけど、その時に多分先生が、こう、生徒に教えた箇所なんだと思うんですね。で、ずっとなんか、こう、なんかすごくやっぱり、アップダウンある人生の中で、いつもこう、なんかこの、いつも喜んでいなさい、この箇所に励まされて で、どこなんだっけなーっていうぐらいわかんないけど、ああ、ここだったかっていうのは後になって、聖書をこう読むようになってからもう一回場所を覚えた。で、そんな感じの箇所で、まあ自分にルーツのある、聖書箇所でもあるので、まあちょっとここにフォーカスしてやってみようと思って、まあ、これを、この次に何か機会があったら、今度この、絶えず祈りなさい。3回シリーズで、まあ、行こうかなと思っている、箇所の一つです。それでですね、まあ、何を言うとしたんだっけな。そう。時間が経ってるって話をしようと思ったんだ。時間が経つにつれて、年も取るわけじゃないですか。で、最近私が、すごく何十年ぶりかに久しぶりに聞いて、まあ、またドハマりしていた昔10代の頃に10代20代の頃に大好きだった、まあ、メタルのバンドがいてですね、久しぶりに、まあ、それにドハマりして聞いてるんですけど、まあ、彼らも年を取り、最近の、まあ演奏のライブ版みたいなの聞いてると、MC がなんか、年を取ったなの、なんか、老いがとか、そういう話になっていて、まあ、みんな年を取るよね、と。で、久しぶりに、まあ、日本語聖書をね、いつも私、英語のメッセージなり、英語の、聖書をこう読み、日本語聖書を読むとしたら、まあ、アプリでこう、まあ、見るから、見るんですけど、まあ、久しぶりにこう、聖書をね、日本語聖書を開いたら、まあ、老眼が進んで読めないっていう、なんか、非常に衝撃的な、これより小さいのポケット聖書ってあるじゃないですか。このぐらいのサイズの。読めない。字が見えない。みたいな。きてんなーとか思って。で、これですら、この大きさで、もう、こんなっちゃってもう、という自分でこう時間の経つのと、まあ、人生進んでんだなっていうのをこう実感しながら、この聖書の準備をさせていただいた次第でございます。で、その、まあ、最初に言いました通り、今日はいつも喜んでいなさいという、まあ、箇所でメッセージさせていただくんですが、まあ、ちょっと一応背景として、このテサロニケ人、まあ、テサロニキ人でも、どっちでもいいんだと思うんですけど、この第一の手紙っていうのは、使徒パウロが、書いた、まあ、手紙、書簡の中でも、まあ、初期のもの。まあ、皆さんも、こう、日曜学校とかバイブルスタディで、学んでいらっしゃると思うんですけど、まあ、こう、パウロが、伝道旅行、アジア地域伝道旅行を、始めて、まあ、2回目の時に、訪れる場所ですね。それで、まあ、アジア圏を、こう、ギリシャのあたりとか、こう、行っててですね、テサロニケという、ギリシャの南部の、ああ、じゃない、ギリシャの北部の、土地をこう、訪れたときに、まあ、伝道し、で、まあ、その後、パウロは投獄されて、ギリシャの南部のコリントっていうところですね、に、まあ、とどまっていたときに、コリントから、まあ、400キロぐらい離れ、200マイル、280マイルくらいかな、北に上がっていったテサロニケの、まあ、教会の家族に書いた、まあ、書簡で、大体、まあ、西暦の50年頃だということですね。で、テサロニケっていうのは、まあ、ギリシャの北東部の、北部の、マケドニア地方っていう、まあ、とこがあって、その、テサロニケっていうのも、まあ、都会だと。アテネに続いて、こう、ギリシャの第二の都市。だから、まあ、ニューヨークとロスみたいな、そんな感じ。東京、大阪みたいな感じの、まあ、第二の都市。で、地図を見ると、皆さんわかる通り、まあ、陸路も、だから海による貿易、両方こうつながる、他の地域とつながることができて、まあ陸路だと海路で、まあ、貿易ができる地域なんですよね。で、とても、だから東と西の国とこうつながるので、まあ紀元前の時代から、まあとてもこうビジネスが栄えていた土地であると。で、まあそんなわけで、こう、マケドニアの州都であって、で、まあローマ帝国とのこう、まあ、強い関係をこう築いていた、まあ いわゆる属している州ではあって、ただその、まあ多分そのビジネスによるものがあるので、自治政権が認められていたっていう、まあすごくこう、まあ東京とかね、やっぱNYC みたいな感じなんじゃないかなと私はこうイメージをしているんですが、で、マケドニア地方には、まあ古い教会が2つあって、まあ、ピリピの教会が最初。で、テサロニケの教会が、まあ、こう、2回、2、2の、2番目にパウロが建てた教会という、まあ、やっぱりその歴史も古いんですけれども、その、栄えた都市であるゆえに、ユダヤ教の、まあ、教会だったり、ユダヤ教の、政治的な、経済的なパワーもやっぱすごく強いわけですよ。で、まあ、さらに、まあ、今言った通り、そのビジネスなり、こう、土地の、場所柄、こう、東側とか西側、中国のこう、方のも、こう、つながっているビジネスで、こう、すごく、まあ、通りのあるところだ、地域なので、まあ、外国人だったり、いわゆる、まあ、異邦人と言われ、表現される、まあ、人もいっぱいいた。まあ、とにかく、だから、大都会、すごくダイバーシティの、ビジネス、こう、多様性のある、まあ、都市だったんだと思うんですね。で、まあそういうわけで、ユダヤ教の、栄というか力もあるんですけど、さらに、まあセキュラー化もすごいと。ということで、まあ資料によると、まあ偶像礼拝も、こう、どんどんこう大きくなっていって、まあその、セキュラー化のゆえ、道徳的堕落も目立っていた。で、まあとにかく、すごく、まあ、ごちゃごちゃっとしたところだったと思うんですね。ただ、まあ、それで、2番目に、建てる、あの、ピリピに次ぐ古い、伝道によって建てられた教会、とてもそこで変えられた、初期のこのクリスチャンの、家族は、とても、まあ、真面目に、自分をこう古い習慣だったユダヤ教の習慣から変えて、もう本当にコミットしてクリスチャンとしての生活を忠実に守っていた人々であったとされています。で、そんなわけでパウロがこう手紙を送った内容もとても、まあ、優しいし、友へフレンドリーにこう書かれているわけですね。ね、その、すごく伝統的である、とも強い土地なので、すごくクリスチャンの新しい信者の教会を、そしてその、教会の、民は、非常に、まあ、社会的圧迫だったり、ひどい迫害を受けるわけですね。で、もう本当にその、過ごしづらい場所は、パウロですら、長く留まることができなかった。2章だと思うんですけど、もうパウロも日夜バイトしながら伝道するわけですよ。経済的、まあ、サポートもあまり得られないところでやんなきゃいけない。どうやら、フィリピの時にはすごくこう、パトロンがいてこうサポートしてくれて、いけたんですけど、そんなにこうに、金銭的苦労はなかったけど、このテサロニケにおいては、パウロでもこう、まあ、バイトしながら、新しく、あしあの家族となった主の民と一緒にこう、まあ、伝道をして、教会を建てていたけども、やっぱりその迫害の方がすごいので、早く逃げなければいけない、そんな状況でこう長くはいることができなかった。なので、もうやっぱりパウロの書簡も励まし、それから、感謝の手紙を、言葉をすごくたくさんこう盛り込んだ温かい手紙、他の書簡でこう批判よりもやっぱり励ましが多い手紙だと、まあ、解釈できます。さあ、その中でテサロニケの人々の教会の人々は、主なるキリストの再臨、いつか来るこの主の、必ず来る主の日を望んで、まあ、迫害に耐えしないんだったわけですよね。そんな、彼らに向けて、いつもずっとこの深い信仰を持ち続けられるように、 主にある兄弟姉妹、どんな距離があっても、共にある、その励ましと力づけのメッセージを送った中の言葉の一つが、いつも喜んでいなさいという言葉なんですけど、まあ、言語をちょっとこう見ると、パントーテ、チャリエ、カリエーテという、まあ、二つの単語だけなんですよね。パントーテっていうのが、いつもとか、どんな時、いつも、always。で、カイレーテっていうのが、まあ、喜べと。まあ、もう本当に、いつも喜べっていう二言だけ。本当に簡単に二言だけなメッセージなんですけど、いつもっていうところに、こう、すごく強調性があると。いつも喜ぶっていうのは、そんなに簡単ではないと思うんですね。喜ぶために、まあ、例えば、すごく、日常的な、まあ、いわゆる、セルフケアの、観点からいくと、まあ、チャプレンもよく、職場で、看護婦さんとかスタッフ、マインドフルネスについてこう話すことが多いけれども、セルフケアを持って、まあ、楽しく生きましょう、ストレスフリーで生きましょうなんていう時に、まあ、セルフケアを重要にする、それから、適度な運動とかね、まあ、自然を楽しんで、健康的な食生活を送って、まあ、なんか趣味なんか持つとね、ストレスをこう解消することができるし、まあ、家族やお友達と過ごしたり。で、まあ、人によっては、なんか、目標を持ってね、今年の目標とか、目標を持つことで、こう喜びを得ることができますよ、なんていう、まあ、こうね、話をすると思うんですけど、それができるっていうのは、継続できるっていうのは、まあ、日々の生活が穏やかで、まあ、比較的安定してたり、なんだろう。自分で調整できるようなぐらいの精神状態の時は、ね、そういうふうに意識してする、セルフケア頑張ろうなんてことができると思うんですが、やっぱり実際のところなかなかそうもいかないことも多いんだと思うんですよ。やっぱり毎日穏やかで安定しているっていう人はあんまりいないと思うんですね。まあ、いたらそれは素晴らしいと思うんですけど、なかなかいつもこう心の底からハッピーでいられるっていうのは、やっぱりこの今の現実、世の中、意外に難しいというか、本当に難しい。こう不安と、まあ、仕事の疲労だったり、あるいは仕事やいろんなこう社会的状況でのストレスの中をむしろ生き延びてるっていうような人の方がまあ多いんじゃないかなと思うんですね。でも、あるいはそうでもないよとかですね、いつもこう、緩く生きてるからって言って、こう、あえて、そういう中にこう、動かされたくないから、こう、感情をこう、あえてこう、抑えて、割とこう離れている人なんかもいるし、まあまあ、そんな中で、鬱になる人もいるし、まあ、いつもこう、不安を抱えていたりとか、イライラを抱えているだったりとかね、だから、喜ぶよりは、別にいつもこう噂話とかね、ゴシップとか、ネガティブな感情を共有して、こう、ダークに生きる方が、こう、まあ、意外と楽だったりするなんていう、こともあったり、もう、教会ですら、職場や教会ですら、むしろこう、ね、なんかゴシップとか、なんかこう、ネガティブなトークの方が、結構、楽だよねみたいな、そういうような、まあ、暗い状況だし、まあ、このご時世ですよ、アメリカのこのご時世、むしろちょっとこう、この先どうなっちゃうのみたいな、ちょっとこう不安の方が多いし、まあ、銃問題ももうちょっとね、本当にもうどうすんのってぐらいな状況になるので、こう心からこう喜んでいくっていう方が意外と難しい。ただ、そんな中でも、パウロはいつも喜びなさいと言ってますね。で、私たちが心から喜びを持って生きるかそうでないかっていうのは、やっぱり、自分次第だと思うんですね。選ん、あの、自分がそうやって生きたいかどうか、生きるかどうか、どんな生き方をするか、それって、どんな生き方を選んで、どういうふうにこう、心を持っていくか、どう感じていくかっていうのは、私たちが選択できる、神様が 私たちに選択をするという自由も与えてくださってると思うんです。で、まあ人によっては、自分がどうするか分かってる。どうやってこう、ポジティブに生きるか分かってるよって、こう、やっぱり、自分で分かるから大丈夫なんですっていう人もやっぱりいるんですよね。ただやっぱり生きている中で、次に何が起こるかっていうのは誰も分からないし、個人的な、まあ、状況だったり、家庭環境もそうだし、あるいは社会的状況、環境が次に突然変わってしまうことっていうのは、やっぱりニュースを見てると本当に日々起きていて、飛行機が落ちることもあったり、何かこう崩れ落ちることもあったり、自分のコントロールされる範囲の中で、自分の感情をポジティブにすることすらできない、そんな状況がある。で、さあ、そんな中でじゃあ、どうやって喜ぶことができるか。それでもパウロがいつも喜びなさいと言ってるのはどんなのことなんでしょうかというところで、まあ3つちょっとシェアしたいなと思ってます。1つ目っていうのは、いつも喜ぶっていうのは、つまりキリストへいつもコミットする。コミットメント、献身、身を捧げて、いつもイエス様に、コミットしているという意味があるかなと思います。で、喜ぶっていうのは動詞ですよね。で、動詞っていうのは自分がこう動かないと発生しない。喜ぶという行動を取らなきゃいけない。さあ、その意図的に、だから積極的に自分が喜ばなければいけない。で、喜ぶっていう言葉を辞書で調べると、まあ、大きなこう、何かことを、喜びやこう喜びを感じたり示したりする、その喜びを示したりする。喜ぶっていうのは、まあ、歓喜するとかね、祝う、祝賀とか、まあ、楽しむっていう意味も含まれるわけです。さあ、そこで常に喜ぶっていうのは、そのモチベーションを上げて自分でこう喜ばなきゃいけない、それをずっとこう続けなきゃいけない、いつも常に喜べと言って、ずっとそれをやっていかなきゃいけない。継続って大変じゃないですか。長期プロジェクトを自分で、まあ、仕事なり、自分で何かやって行うことだったり、もう一番大変なダイエット。もう、それをコミットして毎日行うって、まあ、結構なモチベーションを持っていかないといけない。私、持続力っていうか、コミット、ダイエットもそうなんですけど、ダイアリーじゃないや、なんだっけ、ジャーナル？ジャーナルですら私、毎日続けるって本当にできない人で、300回くらいチャレンジしても、ジャーナルを一番セルフケアでいいですよとか言って、1ページ目やるんですけど、次の日からやんないんで、なんか、綺麗なジャーナルが今、なんか、10冊ぐらいこうあって、もう、今回こそこれで頑張ろうとか言っても、絶対続かない。そんな人が毎日常に、いつも喜び続ける。そのコミットメントっていうのは本当に、自分が意識を持ってないとできない。つまり、常に喜ぶっていうことを、誓っていかなきゃいけない。さあ、でも、自分でそれをやるっていうのが、だからその続かないジャーナルにせよ、ダイエットにせよ、できないけれども、一番まあ、この16、17、18節のこう最後のところの言葉が、まあ、一番重要なんですよね。キリストイエスにあって、常に喜ばなきゃいけない。で、自分で喜ぶんじゃなくて、キリストイエスにあって、いつもキリストイエスにあって、喜びなさいっていうところの、まあ、アンダーラインを引くのは、キリストイエスにあって、いつもっていうところなんだと思うんですね。で、それが私たちの信仰生活だったり、こう、共に共同体である中で、まあ、重要な基盤である。何よりも私たちの行動、今回の喜ぶっていうのは、いつもキリストにあって行わなければならない。いつも、つまりその喜ぶっていうことはいつも主にある。そう。だから喜ぶことによって、イエス様へのこう、コミットメント、献身を証しすることなんだと思うんですね。で、まあ、それがなんでそんなに重要なのか。まあ、もうキリストイエスにあってっていうことが重要だっていうのはもう、 皆さんきっと思うんで、まあなんでそんなに重要かって言って、まあそれはちょっと馬鹿げた質問かもしれないんですけど、まあちょっと、例えばですね、ヨハネによる福音書の、まあ、15章で、イエス様が弟子たちに言われた言葉、私があなたにとどまっているように、あなた方も私にとどまりなさい。枝がブドウの木にとどまっていないと、実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていないと、実を結ぶことができません。そう、私はブドウの木、あなた方はその枝です。私にとどまり、私もその人にとどまっている人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何一つできないからです。そう、だから、私たちはイエス様に身を捧げ、コミットする。で、コミットすることによって、イエス様は私たちにコミットしてくれる。で、そして、それを通して、神様からの祝福を受けて、また、人生の道を導かれることができる。その結果、私たちは、日々、祝福され、導かれ、そして、喜ぶことができると思うんですね。で、もう一つ、喜ぶという、まあ、ギリシャ語の基本形っていうのが、原型っていうの、はカイロっていうのが言葉が原型なんですけど、そのカイロっていう言葉の最初の、まあ、カーに当たるところっていうのは、まあ、こう辞書でいくと好意的に、まあ、傾くという言葉で、で、その後の、まあ、その言葉っていうのが、ハリスという、まあ、恵みっていう言葉と、まあ、同義語なんだそうですね。で、つまり、喜ぶっていうのは、神様、こう解釈していくと、神様からの恵みを体験して喜ぶ。で、そうすることで、私たちはいつも喜び、その喜びは結果的にイエス様にコミットするということなんだと、解釈します。で、その、喜び、イエス様にコミットして喜びを得るというのは、私たちのクリスチャンとしての人生の源、原動力なんだと思うんですね。で、その神様、生ける神様が、イエス様を通して、いつも私たちに喜びを与えてくださるんだってことを体験するし、それで喜び、それを伝えることができる。なので、本当にコミットすることによって喜べるっていうことは、無理して自分でこう、無理して喜んでいたりとか、偽笑いしてこう、ふりをするっていうことではなくて、コミットすることによって自然に喜びというのは心の底から現れてくるということだと思います。もう一つ、次に言えることっていうのは、いつも喜ぶことっていうのは、主にある兄弟姉妹と常にいつも喜びを分かち合うということだと思います。まあ、信仰っていうのは、クリスチャンとしての信仰っていうのは、イエス様を通して神様と個人的な、まあ、関係を築くというのは、こう、よく、言われることだと思いますね。で、まあ、キリストにあえて喜ぶこと。で、主に、まあ、コミットメントすることを通して、まあ、神様とつながって、そして、こう、行くんですけど、喜ぶっていう動詞をもう一回考えると、何かに対象に対して喜ぶ。例えば、人だったりとか、何かこう、起こる事実とか状況、物事、こう、何かにこう、関係性がある中で、自分の心が喜ぶ、ということですね。結局、だから関係性があるわけですよ。で、関係性のある同士、喜ぶっていうことは、まあ、だから、例えば、こう、私たちが誰かの幸せを受け入れて、自分のようなことのように嬉しい、で喜んでみたりとか、まあ、誰かと嬉しい話をこう、まあ、エクスチェンジして交換することができる。私たちはこう喜びを共有したりとか、そうなんですね。例えば、もう彼がしょ、あのこう、まあ、会社を辞めて次のステップに行くっていうことでこう頑張ってる。ああ、もう嬉しいよ。私のよ、あの自分のことにこう、まあ、嬉しいからこうお祝いしようよとかね。誰かが、病気が治った。いや、もう本当にすごいよね、よかったよね、つって、本当に一緒に喜んであげる。そういう、こう、何かに対して、あるいは、私の、こう、花が咲いたよとかね、そういう小さなことだったりとか、 そういう対象を持った中での、喜びっていうのが本当の喜びである。で、まあでもやっぱりそれもね、誰かの例えば昇進を嬉しく思うっていうのもなかなか、会社において見ると、素直に喜ぶ人が、いいことができるかって、またそれもまたこう、会社っていうのはやっぱ競争し合いだったりとか、コンペティションがすごいとかね、ひどい場合でも足の引っ張り合いの中でとか、あるいはもう関係ないしみたいな、いやもう全然知らないしみたいな、無関心だったりとか、個人主義でこう全然こう人とのつながりをこう持とうとしなかったりね、持つと余計に疲れるからやめとこうみたいなこう中で、やっぱり誰かのことをこう自分のことのように喜ぶっていうのも、やっぱりなかなか現実問題、簡単ではないなと。だからやっぱり、まず、さっきの話に戻るんじゃないけど、噂話とかね。不幸せの方でこう、盛り上がっちゃったりする。ただ、パウロがやっぱり、何度も喜べとか、いつも喜べとかね、言ってる。何度もこう、書簡の中で言ってるっていうことは、それだけ私たちが、主にコミットして、つながっていく必要がある。誰かと何かとつながっていく必要がある。ことなんだと思います。パウロが書いたローマ人への、手紙12章15節っていうのは、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと言ってるんですね。日本ですごく、まあ、例えば、チャプレンとかでこう、よく聞く病、ケアする言葉で聞くって、寄り添うっていう言葉がよく使われるんですけど、まあ、寄り添うというか、共に歩む。まあそんな言葉ですよね。喜びや悲しみの時に、私たちのその思いやりの心、寄り添う心っていうので、ことによってこう、と、あの、人と人の間、関係性をこう、作っていく。結びつけてるっていうことを意味しますよね。で、心と心がつながること、寄り添い合うっていうことで、思いを分かち合う。英語で言うとコンパッションとかエンパティっていう言葉なんですよね。シンパシーっていうのは上からこうちょっとこう身を出して、あ、かわいそうっすよね、みたいな、あ、かわいそう、ほんとつらいよね、みたいな、こう上から目線になる。ただ、共にパッションをこう持つ、コンっていうのはね、共にっていう、こう、ウィズになるじゃないですか。コンパッションとかエンパティっていうのはやっぱり、同レベルでの、こう、やっぱり、寄り添い合う。ということですよね。つながること。で、一緒に喜び合う。一緒に泣き合う。励まし合う。まあ、次にこう行けば、まあ、祈り合うとかね。心と心をつなげていく。で、私たちは、主にある、まあ、兄弟姉妹、主にある家族。主にあって共に喜びを分かち合うことで、さらにその、主にある家族としての絆を深めていく。で、またそれを通して、この人と家族という一つのこのコミュニティが、さらに主なる神様との絆を深めていくということなんだと思います。で、もう一つ、最後にもう一つ。で、いつも喜ぶことというのは、いつも喜ぶこと、それから、関係性のある中で共に喜ぶことは、私たちキリスト者への、将来の希望への、まあ、プロセスという、ことであるんじゃないかなと思います。つまり、いつも、日々ね、毎日、主にコミットして、主にあって喜んで、主につながって、祝福と恵みの中で、主にある兄弟姉妹と、まあ、一人じゃなくて、共にいて、家族が、主にある家族が共にいて、共に神様が一緒にいてくださるんだということを共感し合って、喜び合って、いつも、一日とこう、まあ、それをこう、紡いでいくわけですよ。で、それはこう、例えば糸をこうね、前にこう紡いでって、長く続く、こう、タペストリーを作っていくようなイメージでしょうかね。こういつも、一つ一つ少しずつ、継続的に、 主にあって紡いでいく、次の時間、次の日、次の年、次の世代へと続く。それが、来たる日への私たちの希望、そのプロセスだと思うんですね。喜び合うということが、いつも喜び合うということは、そのプロセスをこう次へ次へとつないでいく。で、ちょっとまた、テサロニケの、信徒たちを思ってみると、毎日の生活は全然簡単ではないし、辛い。むしろ辛い。それでも、パウロが伝えてきたイエス様の福音っていうのは、未来のビジョンを与えてくれた。で、その救い主というのは、イエスという、神様の御子なんだっていう、その明確なビジョンを与えられてですね、将来、イエス様がまた来てくださる。だから今の苦しみはあるけれども、この先があるんだっていう今の苦しみを乗り越える勇気と力を与えてもらった。で、すべてをキリストイエスが天から戻られてきた時にすべてを新しくしてくださる。その私たちより生きる世界はいつか終わって、苦しい世界を、時代を終わって、新しい世界がやってくるんだ。もっといい未来が待っているっていう、希望を持っているから、献身的に、謙虚に自分の生活を変えて生きていったっていうのが、テサロニケの人々だと思うんですね。で、私たちも、希望がある。私たちキリストの信仰の喜びっていうのは、希望が先にある。光が先にあるという、明確なビジョンの中、イエス様が来てくださるっていうビジョンの中で、今日も、また明日も、紡がれていく。で、先に希望があるし、逆にちょっと振り返ってみる、過去を振り返ってみると、私たち一人一人、神様の守りと恵みによって、ここまでやってきた。いろんな生き方が一人一人にあって、いろんな道が一人一人あって、全然違う場所から全然違う生き方をしていって、来た私たち主にある兄弟姉妹が今日ここに集って、ここで一緒に賛美を捧げ、礼拝を共にすることができたという、その奇跡的な現実に喜びを覚えて、でまた明日も続いていく、喜びを持って続いていけるという、喜びと希望ですね。で、その一人一人の道っていうのが、様々だというところで、やっぱり信仰の証っていうのも、やっぱり全然違う。全然違うストーリーがあって、全然違う経験を通して、同じ神様の愛を、共有しているという、そして、いろんな環境、住む環境も、テキサスとニューヨークもそうですし、ユタ州もそう、ソルトレイクシティもそうですし、日本もそうですし、全然違う環境の中、時間も違うし、またお仕事とかね、いき、あの生活の環境も違う。けれども、共に同じイエス様の、愛と神様の恵みを共有し合っている。で、その同じ、素晴らしいその恵みは、共に体験して、共に喜び合うことができる。その喜びを私たちが明かしすることができるし、なんでそんなに嬉しい、喜びを持って日々生きることができるかというのは、明かしして誰かに伝えることもできるわけですよ。で、旧約聖書の、預言者のネヘミヤの言葉の中に、この日は主にとって聖なる日です。悲しんではなりません。主を喜ぶことがあなたたちの力だからですっていう、ネヘミヤの8章10節があるんですけど、この日は主にとって神聖なる日。私たちは主を喜ぶ。主にあって今日も喜ぶ。それが私たちの生きる力となります。なので、今日もまた主を喜び、賛美を捧げていきたいと思います。主を喜んで、主にある兄弟姉妹として、共に励まし合い、喜び合い、隣人と幸せを分かち合って、今日も神様の愛を 体験して喜んでいきましょう。では、お祈りします。愛する神様、今日も新しい日を与えてくださってありがとうございます。一週間、過去の、今日までの一週間がそれぞれいろいろアップダウンもあったかもしれませんが、私たちがあなたにあって今日も喜ぶことをできることをありがとうございます。来たる一週間もいろいろあると思います。それでも私たちはいつもあなたにつながっていることができるし、あなたがそうさせ、そう、それを許してくださり、あなたがつながっている、枝と幹の中で通して神様の守りと恵みと、力を与えてくださっている方、今日も私たちは賛美を捧げ、礼拝を捧げ、力をいただき、明日に、また進むことができます。今日また、お仕事をされる方はどうぞ、あなたの、守りを与えてくださいますように、そして、十分に休息を取り、また来たる、一週間を、過ごすことができるようにしてください。風邪や、インフルエンザなど、また蔓延していますから、どうぞあなたの、守りによって、体調も守れますように。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アメン。